石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今月は若者の力についてお話を伺っています。
はい、
石川さんは先日青森八戸漁師で行われた青年市民懇談会ユーストークに出席されたんですね。
はい、
これは以前にお話しされていた各地で行っているこのユーストークの、
そうですね、あの名前は名称は各地それぞれ違うんですが、今、はい、公明党青年委員会はですね、全国で青年の方々との健康観会懇談会あるいは市民相談会、こういったものを活発に行っていこうという運動をさせていただいているんです。
はい、
今年私ども公明党は結党して50周年の、節目を迎えるんですけれども、この50周年の節目にさまざまな運動方針を決めたんですが、その大きな柱の一つとして青年の取り組みを活発化させていこうと。で、今私公明党の青年委員会という組織があるんですが、その青年委員会の委員長を、全国の青年委員長を仰せつかっております。先週ニコニコ町会議への参加の話とかもさせていただきましたけれども、やっぱりより大事なのは全国各地津々浦々でという若い方々、青年の方々がどういうことを今感じておられるのか、政治に対してどういうご意見をお持ちなのか、どこを変えてほしいと思っておられるのか、それを直接こちら側からしっかり飛び込んでいってお話を伺っていく、そういう取り組みをしていくことが非常に重要だと考えていまして、先ほど言いましたような今全国で若者の皆様との懇談会を、この大阪でもですね、先日も職業別に懇談会をやっていこうという取り組みを今しておりまして、例えば理容美容の方々との懇談会をさせていただいたり、あるいは福祉関係介護関係のお仕事をされている方々との懇談会をさせていただいたり、また地域別に順々にその若い方々と懇談していこうということで、先日堺で J グリーン堺ってご存知ですかね、未来のなでしこジャパンをメンバーになることが期待されている、はい、女子中学生のサッカー選手が3年間、中学生として勉強しながらでもそのサッカーの専門的な教育を受けている、またJグリーン堺は多くのサッカー場が一面芝生も大変整備されているところで、さまざまなクラブチームが利用しているんですが、そこで青年の方々と懇談をさせていただいたり、いろんなところに行かせていただいております。
で、今回青森八戸ということなんですけども、地域によってもその若者が持つその政治への意見というのは変わってくるわけですか？
そうですね、今回青森県に行かせていただきまして、青森市それから八戸市、この2つの市で青年の皆様、そうですね、20、30人、40人ぐらいだったと思いますが、それぞれ会場で、意見交換をさせていただきました。八戸市は特にあまり知られていませんけれども、被災地、東北東日本大震災の、津波被害を受けた、その復旧復興に、全力で取り組んでいる中での、青年の方々の声というものを伺いましたし、また青森市は日本の中でも今景気回復の流れがですね、まだなかなか届いていない、被災地であれば被災地の復旧復興の需要があったりして求人情報なんかも多く出たりしていますが、
はい、
青森市自体はそれほど被災を受けた被害を受けた市ではありませんので、そういった復興需要もあまりないと。で、景気の回復についても、産業がなかなか育ってき、ていないということもあって、大変厳しいという状況を実感をさせていただきましたね。
先ほどのメールにもあったように、まだ景気回復を実感できていないという方もいらっしゃったということですね。
そうですね、参加者の方から賃金が実際にはなかなか上がっていないとか、あるいは残業代も友人、身の回りの友人の中にはあまり払ってもらえないような友人もいるとかっていう話も直接伺いました。で、私からは、今国として例えばいわゆるブラック企業対策、公明党が去年安倍総理に直接提言を持っていって国を挙げて今進めている疑われるような企業に対してですね、立ち入り調査も始めた話とか、あるいは今年になって、若者からのそういった使い捨てが疑われるような企業に働かれている、そこで悩んでいる方々の相談ダイヤルを夜間あるいは休日も受け付けれるように、常駐化するようになった話とか、あるいは若者雇用を応援する若者ハローワークという施設があるんですが、この若者ハローワーク、去年までは全国にわずか3箇所しかなかったんですけれども、今年平成26年度からこれを全国に28箇所まで増やすという取り組みを、公明党の主張を受けて進めていることとか、あるいは引きこもりの方々、あるいはニートの方々に対する支援をしていくための若者サポートステーションという施設があるんですが、これも昨年から全国に160箇所に拡充をいたしまして、例えば大阪でも堺市で 今年度からこの若者サポートステーション新規に立ち上がったり、はい、私が住んでいる豊中市でも、去年から新しく若者サポートステーションが立ち上がって、引きこもりの方々に寄り添って社会との接点を作っていく、そして少しずつ少しずつ時間は大変かかるんですけれども働けるように、就職活動ができるようにサポートをしていく、そういう若者サポートステーション、これまでも多くの方が10年近くですね家に引きこもっていた若者の方がそのサポートステーションを活用したことによって実際に働けるようになったという結果が全国で出てきておりますので、この若者サポートステーションを一つ一つ今整備させていただいているとか、こういったことを青森でも青年の方々にご報告させていただいて、さらにそのことについてのご意見も頂戴したりすることができたんですね。
実際に直接その青年の方々と話されてみて、こう不安な面が大きいですか、それともなんか期待するような面が大きいですか。
両方ありますね、
はい、
やっぱり大きな声として参加された方皆さんおっしゃってたのは政治というものを非常に遠く感じると、こうやって国会議員と直接話ができるような場っていうのはこれまで全くなかったと、
はい、
で国会議員とやっぱりこうやってきちんと膝詰めで話ができる場を今後とも続けてほしいという、今回今全国で私たち公明党をやらせていただいてますけど、このことについて大変大きく評価をしてくれて、やっぱり政治に対して声を発したい、物が言いたい、そう思っている若い方々大変多くいらっしゃると思うんですよね。残念ながらこれまでは政治の側がその若者に対して、投票率が低いということもあるのかもしれません、
はい、
その青年対策あるいは青年政策について、真剣にやっぱり向き合ってこなかったんじゃないかというふうに思います。だからこそ若い方からしても政治に対するやっぱり関心、政治が若者の方を向いていなければ若者も政治に対する関心をやっぱり失って、しまうし、これまでさまざまなその政治に対する、不信感、最近もある野党の党首が政治と金の問題をまた起こしたというようなこともあって、はい、結局政治には期待できないんじゃないかと、政治というものをやっぱりこう信頼をなかなかこう感じておられない、そのことについてもやっぱり私たち公明党が前面に立ってですね、いや政治というのは変えようと思ったら変えれるんだと、一人一人の一票一票、その一票一票できちんと国民のため、あるいは日本の未来のために働ける、そういう政治家を選んでいかなければならないんだということを、やっぱり若い方々と一緒に話をし、懇談をし、政治を身近に感じていただいて、この石川トークランニングもその一つの試みですけれども、
ね、はい、
やっぱり日本の未来を担う若い方々が政治に対して関心を持ち、そして意見を表明していくことほど今の日本にとって大事なことってないと思うんですよね、
はい、ぜひこのラジオを聞きの若い方もなんかこう伝えたいことがありましたらメッセージ募集してますので、
そうですね、どしどし送っていただきたいと思いますし、
はい、
やっぱりなんだかんだ言ってもね、これから20年後、30年後、40年後は若い皆さんでこの日本あるいはそれぞれの地域を築き上げていくしかありませんので、その皆さんの声で地域を作っていく、あるいは政治を築いていく、あるいは政治をきちんと監視していく、
はい、
変な方向に行かないように政治を監視していく、そのやっぱり最も声を上げるべき、情熱と信念を持った青年の力というのが政治は必要としていると思います。
はい、ありがとうございます。